Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 10, verses 12 to 13.
詩編10章12節13節を開けてください。
Arise, Lord, lift up your hand, O God. Do not forget the helpless. Why does the wicked man revile God? Why does he say to himself, He won't call me to account?
主よ立ち上がってください。神よ見てをあげてください。どうか貧しい者、苦しむ者を忘れないでください。なぜ悪者は神を侮るのでしょうか？彼は心の中であなたは追い求めない、咎めないと言っています。
The title of today's message is Signs of the Coming Judgment, Part 8, The Awakening Remnant.
今日のメッセージのタイトルは神の裁きが現れる際、そのパート8。信仰を守り抜いた者たちが立ち上がる。信仰を守り抜いた者たちが立ち上がる。これが神の裁きが現れる八つ目のサインになります。
And firstly, I want to say to you, brothers and sisters, is never forget the grace of God.
メッセージに入る前に皆さんにどうしても言っておきたいことがあります。それは神様の恵みを決して忘れてほしくないということです。
Because only by grace can we stand before God.
私たちは恵みだけによるのです。恵みだけによって、神の恵みだけによって神の前に立ち上がれるのです。
And sometimes the things from the Bible can sound strict. They can sound like a lot of things for us to do that are hard.
聖書は私たちに厳しく語る内容もあります。
But it must be balanced by the fact that God gives us grace.
でもそれを聞くときに神の恵みを心に入れてバランスを持って解釈してほしいのです。
And the strictness of the Bible is just in parts of it.It's just to point out how far we are away from God's perfection.
聖書の厳しさはこの一つのポイントにあります。それは私たちがいかに神の清さに遠いかということを神が示している。それが厳しさなのです。
And that when we realize how far away we are, we'll cling even more strongly onto His grace.
ですから神の恵みだけによって神の恵みによって私たちは清められるそういうことなんです。
So never miss His grace in the Bible's strictness.
ですから聖書の厳しさだけに目を当てて神の恵みそれを見逃すことがないようにしてください。
Today we come to the eighth message on Psalm 10.
では、今日は詩編10章の8回目のメッセージになります。
This psalm gives us signs of the coming judgment.
この詩編は神の裁きが現れるサインについて語られているのです。
As we have noted, there have been various judgments from God throughout history.
歴史を通して神は様々な形で世を裁かれてきています。
The flood in Noah's time.
ノアの時代の洪水。
The destruction of Sodom and Gomorrah by fire.
火によって破壊されたソドムとゴモラ。
The judgments upon Egypt at the time of the Exodus.
イスラエルの民がエジプトから脱出していく過程での裁き。
These are a few examples that we can find in the Bible.
これは聖書にある2、3の例です。
We also have noted that many churches nowadays shy away from preaching about judgment.
ところが、今日では多くの教会がこの神の裁きについて教えることを遠ざけて、
preferring rather to preach more positive messages.
より肯定的なメッセージを好んで行っている現状があります。
So what are the signs of coming judgment?
この神の裁きのサインとは一体何ですか?
Let's briefly recall the signs from the first six messages.
これまでのメッセージから大まかに思い起こしてみます。
Faithlessness.
それらは薄い信仰。
Arrogance.
高ぶり。
Greed.
貪欲。
Godlessness.
神の否定。
Corruption,
汚職
Pride,
プライド
Verbal attacks,
言葉での攻撃
Violence,
暴力
And oppression,
そして抑圧などです。
If we honestly look at what's going on in the world today, we can see that all these things are on the increase.
まさに今この世の中で起こっていることを正直に見つめるなら、これらすべてのことは実際に増えてきているのがわかると思います。
Last month, in the seventh part of this message, we looked at one more sign of the coming judgment, which was apostasy.
先月第7回目のメッセージでもう一つのサイン、廃墟ということを見ていきました。教えに背を向けること。
We noted that there are three stages of apostasy, and we studied these.
この廃墟には3つの段階がありました。
Firstly, it begins with compromise on certain sins.
まず、ある種の罪に対して妥協するようになる。
Secondly, there are arrogant leaders of the apostasy who won't stand to be corrected by others.
次に、リーダーたちが他人に正されたくなくて高飛車になる。
And then the third stage is when the leaders of that apostasy begin to cast doubts on parts of the scripture they disagree with, and there's a general rejection of many parts of the scriptures by the people involved in that apostasy.
そしてそのリーダーたちが自分たちの納得いかない聖書の箇所に疑いをかけ始め、たくさんの難しい理解できない箇所には目を向けなくなる、そういう段階です。
Today and for the rest of the message of this psalm, we looked at the part that the godly remnant play in the lead up to the judgment from God.
今日それから残りの箇所のこれからのメッセージで、信仰を捨てず持ち続けて残っている信仰の熱い者たちの働きを、神の裁きの時までの働きを見ていくことになります。
When we look at the various judgments in the scripture, There was always a remnant who followed God's ways and were rescued in various ways from the destruction.
聖書を見てください。聖書に出てくる神の裁きを見れば、常に 神の道をフォローし続けて残った者たちが存在しています。そして残った者たちは破壊の中にあって救われてきているのです。
As the judgment approaches, the remnant becomes more active in prayer and prophecy.
裁きが近づくとき、信仰を持ち続けている、信仰を持ち続けている者たちは、より一層祈るようになります。そして、予言をするようになります。
Godly people may be quietly going about their lives in service for God, but something changes. They notice something in the world that demands urgent prayer.
彼らは神に仕え続けて生活しながら世の中の変化を感じ取り、そして祈りにかきたてられていきます。
They sense a callOr an awakening into more active service.
もっと積極的に神に仕えよという上からの声を感じるからです。
Moses went from being a shepherd to leading God's people out of Egypt.
あのモーセは羊飼いの身からイスラエルの民のエジプト脱出を率いるものになりました。
There are four things that godly do.When they respond to the call of action.
神の声に応える信仰の熱い者たちがすることというのが4つあります。
Let's look at these now.
ではそれらを見ていきます。
Firstly, they ask God for help.
1つ目、信仰を守り抜いた者、守り抜く者たちは神に助けを求める。一つ目、神に助けを求める。
The first part of verse 12 says, Arise, Lord, lift up your hand, O God.
今日の御言葉12節に、主よ、立ち上がってください、神よ、御手を上げてくださいとあります。
When godly people see the signs of judgment coming, they firstly call out to God to strengthen them.
つまりこういうことです。信仰の熱い者たちが神の裁きが来るサインを見るとき、最初にすることは自分を力づけてくださいと神に助けを求めるということです。
They know that there is no way they can manage the task in their own strength.
なぜなら自分の力だけで使い切れていくことができないことを理解している
からです。時
が近づくのを乗り切れるだけの神の助けが必要なのです。
Actually, none of these other things we're going to cover today can we do without God's strength and help. So we first must call on God's strength and help.
神に祈るしか残る道はないのです。神に助けを求める祈り、それを頻繁に、そして集中して行うのです。
The godly remnant increase the frequency and intensity of their prayers to call for God's help. When the going gets tough, the godly get praying.
状況が悪くなっていくとき、信仰に残る者たちは祈るのです。
1 Chronicles chapter 16 verses 34 to 35.
ではそのことを歴代史、旧約の歴代史1で見ます。 16章34節35節です。歴代史1章あごめんなさい歴代史1ごめんなさい16章です。16章34、35です。
Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever.
一行前から読みます。確かに主は地を裁くために来られる。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。
Cry out, save us, God, our Savior. Gather us and deliver us from the nations, that we may give thanks to your holy name and glory in your praise.
いえ、英語では泣き叫べ。私たちの救いの神よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集め、私たちを救い出してください。あなたの聖なる皆に感謝し、あなたの誉れを誇るために。
When the times are dark and the signs reveal that the judgment is approaching, it is a call to action.
今の御言葉からわかるように、闇が来て、世の裁きが来るサインが示されるときこそ、信仰に残るものは行動を起こすのです。
We need to pray fervently and earnestly that God saves us from the judgment so that we can be His witnesses.
私たちが神の裁きから救い出され、そして神の証人となれるように誠意を込めて祈るのです。
We need God's help to survive these times, so we need to spend more time praying and seeking His direction.
今この時を生き残るには神の助けがいるのです。もっともっと祈りに時間を費やして、神が導いてくださる方向を求めるのです。
Let's humble our hearts towards Him and ask for His help.
自分の心を神の前にへりくだらせて、そして助けの祈りをするのです。
The judgment is nearing. It's time to call out to God for His help.
裁きは近づいています。神の助けを求めるときに来ています。
Let's serve Him as part of His chosen remnant.
神に選ばれた信仰を持つ者として、残りの者として神に仕えるのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the godly remnant intercede for the oppressed.
二つ目にすること。信仰に残る者が二つ目にすること。抑圧されている者のために取りなす。抑圧されている者のために取りなす。
The second part of verse 12 says, Do not forget the helpless.
今日の御言葉12節に、どうか苦しむ者を忘れないでくださいとあります。貧しいという新改訳は貧しいとなってますが、今後訳は 苦しむとなっています。
The Hebrew word that is translated in the NIV as helpless is onav.
この苦しいものという言葉はヘブライ語の新改訳聖書ではオーナーブとなります。
This word also means humble, afflicted, poor, or oppressed.
この言葉はまたへりくだる、悩む、苦しむ、抑圧されるという意味にもなります。
Here the psalmist is calling out to God to remember the oppressed.
ここは詩編作者のダビデ王が抑圧されている者のために神に助けを求めているところなのです。
He is interceding on their behalf before God.
ダビデ王は人々のために神に取りなしているのです。
When the godly see injustice, they intercede with God on behalf of the helpless, the humble, the poor, the oppressed, and the afflicted.
本物の信仰を持つ者は不正行為を見ると力を持たない貧しい苦しむ抑圧された者たちのために取りなしをするのです。
Not only do they pray, but they also take whatever action is possible to intercede for them.
それは祈りだけに限らず、声を上げることのできない人々の代弁者となって、できるだけの仲裁をすることに、ことでもあります。
They become an advocate for those who have no voice.
Yes.
They make the rulers aware of those people's suffering. And where possible, they look after the physical needs of those that are suffering.
人々を支配する者たちに、人々の苦しみを気づかせて、人々が必要としているものを世話していくのです。
Proverbs 14, verse 21.
箴言14章21節を見てください。箴言14章21節。
It is a sin to despise one's neighbor, but blessed is the one who is kind to the needy.
自分の隣人を蔑む人は罪人。貧しい者を憐れむ人は幸いだ。
What are we doing for the oppressed, the afflicted, and the poor?
私たちは抑圧されている人や苦しんでいる人、貧しい人のために何をしていきますか?
What can we do? We need to pray for them.
祈ることが大切です。
We need to do something practical for them.
何か彼らに役に立つことをすることも大切です。
Give them money or time.
お金や時間を与えたり。
Provide advocacy for them to the governments, to other organizations, and to other believers.
政府やあらゆる組織、そして神の民に向かって声を上げることもできます。
We need to think about who in this world is being oppressed and who that we need to stand up for.
私たちが立ち上がって助けるべき人とは誰かを考えてみることです。
And then we've got to go out and do it to intercede for them.
そうして心に浮かんだ人々のために取りなしていくのです。
アーメン。 Thirdly, the godly remnant challenge the ways of the wicked.
三つ目です。信仰に残る者たちは裁きが近づくと悪者のやり方を問いただす。悪者のやり方を問いただす。
The first part of verse 13 says, Why does the wicked man revile God?
今日の御言葉13節に、なぜ悪者は神を侮るのでしょうかとあります。
The psalmist David asked this question because he can't see the logic in what the wicked are doing.
詩編作者のダビデ王は神にこう尋ねたのです。なぜなら悪者がしていることはまるで筋が通らないことだったからです。
It's not going to end well for people who revile God.
神を罵る者たちの最後は決して良くはありません。
In posing the question, David is challenging these people to wake up and repent from their sinful ways.
ダビデ王は問いかける形で悪者たちに罪深さを悔い改めて目を覚ますようにと言っているのです。
When judgment approaches, godly people more actively question and challenge the wicked about their sinful ways.
神の裁きが近づくと信仰に残る者たちは悪を行う者たちのその罪深さに対し悔い改めるよう問いただしていくようになっていきます。
Who will Psalm 94 verse 16
詩編94章16節を見ます。詩編94章16節。
Who will rise up for me against the wicked? Who will take a stand for me against evildoers?
Hmm. 誰が私のために悪を行う者に向かって立ち上がるのでしょうか。誰が私のために不法を行う者に向かって固く立つのでしょうか。
When the signs of coming judgment abound in the world, it's time for God's people to stand up and challenge these evil things.
世の中に神の裁きの訪れのサインが満ちる時が来ます。その時が神の民が立ち上がり悪を問いただす時です。
Speak out God's truth and confront the wicked.
悪を行う者に向かって神の真実を語るのです。
Noah was called a preacher of righteousness in 2 Peter chapter 2 verse 5.
ノアは正義を語る人と呼ばれました。これはペテロの手紙第2章5節にあります。
Do you think he just quietly built the ark and let the world be destroyed without confronting them for their evil?
ノアは黙って箱舟を作って悪を行う人々のことは構わずにただ破滅の時にお待ったと思いますか。
No way! Noah challenged them! Noah took God's truth to them!
とんでもありません。ノアは問いただしたのです。神の真実を悪を行う者に振りかざしたのです。
The people didn't listen, but Noah still obeyed God.
人々は聞きませんでした。でもノアは神に従ってやるべきことを行ったのです。
It's time for us also to stand up and tell the people how they have strayed far away from God's ways.
この私たちにとっても、今は立ち上がっていかに人々が神の道から遠く離れているか語る時です。
Whether they repent or not is not our problem, it's theirs.
人々が悔い改めるか悔い改めないか、それは私たちの問題とすることではありません。彼らにかかることです。
We just need to be faithful in letting them know God's word.
私たちには神の言葉を知らせるということに忠実でなければならない。そのことが大切なことなのです。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, the faithful remnant warn of the judgment to come.
最後です。四つ目。信仰にとどまる者たちは、裁きが来ることを警告する。裁きが来ることを警告する。
The second part of verse 13 says,Why does he say to himself, he won't call me to account?
今日の御言葉13節に、彼は、悪者は、心の中で、あなたは、神は、追い求めない、咎めないと言っていますとあります。
It is the responsibility of God's people.To not only let people know they are sinning, but also to warn them of the consequences of continuing in their sin.
神を信じる者は、罪の中に生きている人に、それを知らせてやるだけでなく、罪の中に生き続けることによる結末を語る責任をも持たされています。
Judgment will come to unrepentant sinners. When proclaiming God's words to others, we must be clear in telling them that God will call them into account.
悔い改めない罪人に、裁きは、神の裁きは来るのであって、人々に神の言葉をはっきりと伝えるときには、罪に残れば、神に咎められるのだと言わなければなりません。
Acts 24, verse 25.
では、パウロの例を見ます。使徒の働き24章25節。使徒の働き24章25節です。
As Paul talked about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and said, That's enough for now, you may leave. When I find it convenient, I'll send for you.
しかし、パウロが正義と節制とやがて来る審判と論じたので、フェリックスは恐れを感じ、今は帰ってよい、俺を見てまた呼び出そう。と言った。
Paul warned Felix of the judgment to come. Felix may not have repented, but Paul told him God's word.
パウロはフェリックスに裁きが来ると警告しました。そのフェリックスは聞いたとき悔い改めなかったのですが、パウロは彼に御言葉を語ったのです。
Jesus also warned the people about God's coming judgment many times.
イエスも神の裁きが来ることを何度も何度も人々に警告しています。
The New Testament is full of exhortations to warn us about God's coming judgment if we continue on in sinful ways.
新約聖書には人が罪の中を生き続けるなら必ず裁きが来るという忠告でいっぱいです。
Even Lot, who wasn't such a strong believer, warned his daughter's fiancés about Sodom's impending doom, but they didn't listen to him in Genesis 19, verse 14.
あの旧約に出てくるロトでさえ、彼は非常に強い信者ではなかったのですが、それでも自分の娘の婚約者たちに向かって、ソドモの町に今にも起こる運命を警告しました。でも、婚約者たちはロトの言うことを聞かなかったのです。創世記19章14節にあります。
God's judgment is coming. Let's warn others.
神の裁きは来るのです。信仰に残る者はそのことを人々へ警告しなければならないのです。
アーメン。